ませんか？あ、ボードゲームで。ほらぼど。
はい、始まりました、ほらぼど。今回はちょっとね、趣向を凝らしまして、とあるカテゴリーで皆さんに集まっていただきました。第1回ボドゲカフェ関係者の苦悩会です。
よいしょ
よいしょ。はい、ボードゲームのお店とかプレイスペースカフェ、それぞれの方々に集まっていただきまして、苦悩してる部分とか工夫してる部分、そしてうちはこういうのがね売りなんだよみたいなアピールも含めて、いろいろ喋っていただこうかなと思いますが、じゃあ自己紹介を早速していただきましょう。いつものこの方、はいどうぞ。
はい、エリアシピールの、館長です。よろしくお願いします。
はい、もうレギュラーですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして
エアスピールのオベベです。
お、ワンセット。続きまして、
はい、ジェリージェリーカフェの白坂です。
俺の子よ
っ。全然今滑りました。
ちょっと
ちょっとじゃない、レギュラーじゃないと面白いことじゃないと。
いや、そんな決まりやない。はい、続きましてどうぞ。
はい、イエローサマリアキャマラ RPG ショップこと、まあ、ボドレオカブラギティです。
はい、お願いします。そしてニューカマー。
はい、はじめまして。愛媛で、ボードゲームカフェやってます、アッシーと申します。
お、お店の名前は、
ミープルの森と言います。
あ、ミープルの森さん。ミープル。
おいでよ。
おいでよ。
そして今回なんとね。
はい、青森県弘前市に、2018年にボードゲームカフェオープン予定の、クルトンと申します。
お、じゃあもうこれ配信の頃にはもう立って、
いるといいな。
いるといいな。立たないことはないでしょ。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、というふうに。お、あ、確
かに。確
かに。
同じく一緒にやろうと思います。鳥取と言います。
あ、よろしくお願いします。お二人は夫婦なんですか？
11月に3日に入籍して、
あらー、おめでとうございます。
ありがとうございます。
あらららら、ら素敵な話でね。はい。もうその手の感じになると、もうだって白坂 P の Facebook なんか見てられないからね。はい、はい、ということでね、総勢何人ですか？ 8 名いますけれども、まあ皆さんね、それぞれうまいこと喋ってもらえたら、まあ当然ね、お客さんを相手にしてるような人たちなんで、でしゃりに関してはもう達者であると思いますが、館長寝ないの？
眠たくて。
はい。眠たくて。
眠たくてね。
はい、ではどんどんとね、質問ぶつけていきます。なぜなら、うん、白坂 P が、ケツカッチンなんで。
いやいや、それはここで言わなくても
。いやいやいや、もう、働く人はもうほら、私たちなんかもう紐で紐で仕方ないから。どういうこうやって
遊ぼうかっていうのが違いますね。
はい、はい、はい。いや、編集点。白坂さんが編集点を作って、もう、私が編集するんで。
わかりやすいよ。
使いやすいな。
わかりやすい。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、もういいよ。はい、ではですね、皆さんに聞いていく内容、まあいろいろね、決めていましたけど、ぶっちゃけざっくばらんに話した方が皆さん面白いかなと思いますので、うん、それぞれで思うこととかもあれば、途中でバンバン入れてもらって OK なんで、よろしくお願いします。はい、ではですね、私としては、ニューカマーである方からですね、どういったお店のシステムでやってるのかっていうのを、ぜひね、リスナーの方にも届けてもらいたいなと思うんですが、場所が
ですね、愛媛県松山市、中心部、一番栄えてる駅が、松山市駅ってとこなんですけど、はい、そこから徒歩5分ぐらいのところ。
お、徒歩5分、
はい、やってます。
なかなかの立地。お、私、徳島出身なんでね、はい、やっぱ四国であると親近感湧きますけど、もともと松山で出身なんですか？
松山は大学時代に、6年間住んでました。
あれ、そもそもあれですよね、こちらにちょい前まで住んでましたよね、東京の方に。
そうです、仕事してました。
なのになぜそんな突然
ね、
言う
た
ね、
もう帰りたかったんですけど、帰りたか
った。嫌で嫌で、都会が。
あ、もともと帰りたいって会社に言ってたんですけど、なかなかそれが通らなくて。
あ、なるほどね、なるほどなるほど。
年も年になってきたんで。
あれ、おいくつになったんです？
今32です。
あ、 32、 まだ。いやいやいや、若いですよ。もうそしたら初老になっちゃうからね。
見えないけど同じこと言うた
し。あ、そうですよね、
館長ディスが、
館長お嬢はディスリーのディスローかなと。そうなんですね。でも、もともとディアシュピールにも足を運んでたんですか？
はい、 い、ぼちぼち行かせてもらってました。で、いろいろ話もさせてもらって。
まあ、うちのね、本当に初期からの、うん、常連さん。
ちなみになぜお店を？
あ、なんかサービス業もやってみたかったのも、もともとあって、はい、あの、普通に会社員しようか、どっちか悩んでた部分もあったんで、うん、で、帰って、また会社員するか、うん、こういうチャンスなんで、うん、やるかっていうのを、あの、妻に相談して。
あれでも奥さんいらっしゃったらそれこそね一大発起にもなかなか勇気いりますけど理解してもらえたんですね。
まあ場所がそれが松山が妻の実家の方。
ああなるほど、それだったらいいですよね。はい了解です。じゃあちょっとそこら辺はね青森の新しいお話を聞きたいですけどまだ今はできてない、収録段階ではできてないですけど、とはいえその場所にした理由とかってあります？
弘前市に土手町っていう大きなっていうかちょっと今寂れてるんですけども、うん、有名な商店街があって、その近くでできれば、まあ、やりたいなっていう思いがありまして、うん、あと近くにあの弘前桜の町で有名なんですけれども、うん、日本一の桜祭りとかやってて、うん、その弘前公園ってとこからすごい近くにお店を一軒見つけたんですよね、
はい、
お家賃もリーズナブルで、まあ立地がいいっていうことで、うん、まあぜひここに出したいねっていう二人を一致して決めた感じですね。
でご結婚もされたわけですし、もうこれを機にじゃあそうするぞっていうのは二人で、もともとそういう話してたんですね。
もともと私ではなく、
あら、
だんまりしてる鳥取さんが。
おっしゃるんですか鳥取さん。
はい。
ド緊張が。
ド緊張してるんですか。死んだ誰か誰か死んだ
山井みんなしか聞けないから聞いてないから
誰すげえねえなそんないねえよ
東京にちょっと疲れちゃい
ます。大体みんな同じこと言うんだ
常日頃から東京に。
もともと青森
っちゅうの？もともと僕も鳥取で、彼女は青森出身で、ちょっと田舎に住みたいねって。
なるほどなるほど。
二人ともゲームが好きで、
うん、
趣味を通じて仕事ができたらいいなっていうので、うん、ボードゲーム関連の仕事をしたいなというので。
うわーでもそれこそね、あの今なんかなんか館長も口酸っぱく言ってますけどレッドオーシャンの中に突っ込むっていうのは勇気いりますし、やっぱほら私こういう流れになったら白坂さんのせいだと思ってるんですけど
俺も
何どういうこと？館長も思ってる
ってこと？思ってる
俺もねえ、
みんな思ってる
何が。いや白坂さんがいやこれすればうまくいくし、はい、意外とうまくいくもんですよって、
やっちゃいやっちゃいって言う
の、もうやっちゃいそれ
そんな
の
ねそれ
なんかなんだドンペリの話してるのいいたまげたまげ本当に今でもそのつもりですか？
いやそのつもりですけど、
うん、
雑な人も増えてきてるじゃないですか
いいね気がついたよし雑な人ね、
うん、そこはうまいことやってほしいなっていう気持ちはもちろんある。
ちなみにちょっとだけ具体的にもらっていいですか？
やめて
ちょっとだけ具体的にはあれなんですけど、横浜に今増えてるんですよボードゲームカフェ。
あそう一気にね、
そう増えてきてて、やっぱりあれだけ数があると一部はちょっと雑なところがあって、
あもちろんねしっかりされてる方もあるし、はい、リサーチかけてちゃんと丁寧にっていうのもあるけど、ね、まあ一回近場だしここで出そうとか、うん、のもあるかもしれない。
ま
あ、
都心部は結構ね増えてますよね、そういうところはね。
一気に来てるから、う
ん、やっぱ地方は横浜とか結構大きな都市なんですけど、うん、もう東京じゃないだけで東京と全然違うなっていう印象です、
う
ん、
どう違うんですか？
そうですね、お客さんの数がやっぱり全体的に少ない。
あそうなんだ。
人口比だけじゃない比がありますね。東京の人口と横浜の人口の比率だけじゃない差が、ボードゲーマーの差がやっぱりあるなと思って。
なんでしょうね。文化が伝わってない。
そう
。僕なんかからしてみると、その横浜っていうか神奈川、うん、神奈川は神奈川でゲーム会とかはすごい、
うん、あるあいっぱいあるんですよ。
だからね、そんなね、感じなかった。やっぱ、うん、実際やってみるとそんな、
あれですね、
夢かな。だからゲーム会に行ってる人がそのまんま足を運ぶ、ね、お店になってないのかもしれないです
ね。もちろんそれはそうなんだけど。
うちの話だと、水道橋店と横浜店、うんがほぼ同時期にオープンしてるんですね。
もうちょっと待ってくださいね。もう思い出してみたら今ジェリーカフェどこにあるんでしたっけ？
今6店舗ある。
6店舗。
山口県と？
山口
県。ないよ。ないよ。ね、ドイツにも作った。
ないよ。
ないよ。
誤解するからね。
死ねえよ。死ねえよ。
え、次山口来るんだと
思って。長田で聞いてる人はさ、
あるかな。
でも、だから言うと、東京に4店舗と、横浜と福岡1店舗ずつって感じなんですけど、水道橋と横浜が割と同時期に、オープンしたんですけども、水道橋の方が売り上げいいんですよ。
それは
驚き。水道橋は割と周りにもボードゲームカフェがあるので、
ね、乱立してるのに。
そこまでじゃないかな、横浜の方がいけるのかなと思ってたんですけど、意外と横浜よりも、まあ、横浜も今右肩上がりではあるんですけど、水道橋の方が売り上げでは全然上ですね。
それはどう分析します？
都内の力かなっていう。
そうなのか。まあそれはね、来るお客さんの層もそれぞれの、やっぱ都心の方って、まあ駅ごとでいろんな人が住んでるから、それはあると思いますけど、やっぱジェリカフェパワーもあると思うんですよね。
ジェリカフェパワー。
だから、じゃあ同じ場所に作ったとして、ジェリカフェ行く、それともどこどこの初めて聞く名前のお店行くってなったら、ジェリカフェのそのね、行こうかなってなるじゃないですか。これはむしろ白坂さんが、まあ前にも言ってましたけど、自身でこう積み上げてきたもの、っていうのがうまくいってる証じゃないですか。羨ましいなぁ。皆さんあれですか、ジェリカフェのちょっと参加でやりたいなって思った瞬間ないんですか？ジェリカフェグループ。
いや、入れてくれんのかな、
フランチャイズ。いやいや、いや、大きいから。私もまあぶっちゃけて言えば、白坂さんに相談しましたし、白坂さんもいろいろと言ってくれましたよね。お店やろうかなって私が思ってたタイミングで、じゃあぜひジェリカフェやってください。そう、やっちゃえやっちゃえ言われて、その時気持ちよくなってましたもんだって。いけるかないけるかなって。
人を詐欺師みたいに。
最前線の人に、いけるいけるって言われたら、ね、おう、じゃあ、って気持ちになっちゃって。
いや、でもその、やっぱり地方は、やっぱり最近その横浜とかで難しいなと思ってたんですけど、うんうんうん、周りになかったらやっぱりやるべきだと思ってて、うんうん、その、1個目に、1個目ですか、あれ広さ
って。ね、2店舗、2
店舗。青森は2つ目。
こっそり1店舗目のオープンしてて、ちょっと私たちも知らなかったぐらいの。
じゃあいけるべきだ
な。聞いてるかもしれんやん。ちょっとね。
来月ジェリカフェできてますよ。
ほんまや。
青森運転も行けるやん。
話しましょう。割とその地区で一番取れると割といけるそうな
感じが
しますよね。
まあね。そんな感じがしますね。
でも拾い上げますよね。育ってきたら地方が。
いや、そんなことない。全然そんなことしないです。
正直、まあ、もうね、白坂さんがケツカッチなんで早めに白坂さんの情報を引き出しますけど、ぶっちゃけ、こう盛り上がってきた地方とかそれぞれ出てきたら、考えはします。
いや、ありますね。なんかその、他にあるから、もうやめとこうじゃなくて、うん、だからこそ、ボードゲーマーが増えてる流れが来てるので、いけそうなんじゃないかっていうのは。
もう、蔦屋さんにほら。
あ、そうですね。
どうでしたっけ、
ジェリージェリーステーションっていうのがあって、ね、小山駅前に。
あれ、県内で一番でかい蔦屋さんでしょ？
そうですね。うん、県内ですかって聞いたら、県内じゃなくて、割と地域的に、1000坪あるんですよ。
1000坪で
1000坪。
ジェリカフェが1000坪。
いや、
聞いてる人
誤解するな。
ジェリカフェが1000坪。
やめろ、蔦屋が1000
坪。蔦屋が
1000坪。言葉尻で。
割と言っちゃうとちょっと閑散としてて、はい、でその駅前の商業施設の2階がもうガラッガラだったんですよ。
うん、
でそこがツタヤがガッと入って、うん、全部ツタヤにして、うん、まあ、文房具売ったり雑貨売ったりする中でちょっとボードゲームやってみたいぞと。
それどうしてその話になったんですか？
ご連絡というかお問い合わせ。
向こうから、
そうそう、
CCC から。
厳密に言うと CCC のまたフランチャイズなんですけど。
すごい。いや、てっきり白坂さんからね、必要以上の営業かけたのかな。
多いん、
歌舞伎町のコレクションも使って、
ね、
そうですか、
テントもあんだから子供の
テントこれくらいいいんじゃない、いろいろ前してあげたじゃないですか。そんなことはない。
なんだろう、
すごいですね。
でも結構評判良いらしくて、
まだ二の足踏まなかったですか？
二の足踏まなかったですね。
あ、やりますって、
もうぜひぜひって言って。
賞賛ありました？
賞賛、まあそうですね、割とありましたね。
おー、
割とありましたし、まあ一応フランチャイズなので、
うんうん、
あの、やらしい話、うちは、
あの、あ、そうかそうかそうか、
お金が出してない。
あれですよね、結構料金システムが、
そう、
破格でしたよね。
1日1000円。
今、ここだから言いますけど、もともと先方が出してきたやつが、5時間500円って言ってたんですよ。それ聞いて、うん、あの、 利益出す気ありますって話したんですよ、うんうん、いやでもまずお客さん来てもらわないとみたいなこと言ってて、いやこれだったら満席でも利益出ないんですよと、うん、言って、ま、でもドリンク出してないんですよ基本ドリンク出して
る、う
ん、ペットボトルのジュースを出すだけとかなんで、うん、ドリンク代で取れないしみたいな結構弱気になってて、うん、いやそれでいくらまあ地方だとしても1000円は取りましょうって言って、うん、なんとか1000円にしたっていう一応経緯があります。
それでも圧倒的破格。あでも地方で言ったらどうなんですか、愛媛の方ではどういった料金システムなんですか。
うちはあの時間料金なんですけど、うん、あのまあ、最大が、平日1000円プレイ料金、そう、休日1500円なんです。
はぁ、終日。
そうですね。
安い。だって、つたやさんのことって5時間でした
よ。5時間
ですね。いや、もっと安いですよ。
よくやれますね、それで。
まあ、うん、そうですね。
どういう、
どうやって売り上げを維持してるんですか。
どういう計算で。
どういう計算、それと、まあ、ドリンクオーダーはお願いしてるのと、そうですね。あと、ちょっと、あの、税別っていうことで、ちょっとこう、見栄えをちょっと下げております。
へ
ぇー。じゃワンドリンク別なんですね。
ワンドリンクは別。
なるほど、じゃあ、
税も別。
なんで、まあ、
そうですね。なんで、だいたい。
単価は1500円とか。
1350円とか。1890円ですね。
とは言ってもそんなほら元々の人口の割合とかゲーマーの割合があるから難しいは難しいと思うんですけど、どうですか今の段階では。
今はギリギリ生きてます。
ちなみに店員さんはスタッフは
あワンオペですね。基本
そうなんだ。
あら雇えないです。
いや大変。とはいえ皆さんそうなんですよね。地方でやられてる方ってどうしてもワンオペで自分のまあ売り上げとかはもう全部形状はそこでっていうので、
うん、一回あのフランチャイズの話が JJ カフェさんの上が相談しますよっていうの上がってたのがちょっと考え出した時期と、
はい、あったんですね。
だったんであの、うん、電話かけようかなと思ったけどやっぱりあの料金システムを地方に持ってったら厳しいなって思って、
う
ん、もうそこでとあの時間で分けるじゃないですか。
そうですね。
じゃあそうですね。であ
れって要相談じゃないですか。絶対そうしなきゃいけないんですか。
いや要相談なんですけど基本はですかね。
そうですね。
一番割とな
んで
なんでちょっとテレビカフェのサイトがあるんです。サイトの中に料金ページを作ってて、うん、でそこが全店舗一緒なんですよね。
あー、なるほど。
なので、カッコ、なんちゃら店は違いますとか、ややこしいじゃないですか。
うん、でもそしたら、それこそステーションの方はもう別個になっちゃう。
だからステーションは別ページ、別サイト作りました。
わー、コストかけてる、
うん、かけてやってました。
あれ期間限定じゃないですよね。
あれ期間限定じゃないですね。
うん、すげー、どうでしょうね。これ配信してる頃にも、あー、全然なくなってるわ、みたいな。やっぱ安すぎたなみたいな。
でも天下のスタイルですから
、うん、お客さん来るだろうなんで、あバーンってほら看板でボードゲームってあんなのね。
何
いやいや、あ見てないですか写真。
あ見てみ
て。あの真っ白のね。そう真っ白のあのスタイルでよくある、そうボードゲームって書いてあるの、
ね、うん、嬉しかったあれは。
ちょっとダサいなって思いましたけど。
あれは僕が言ったのもなってて、でもあれ、あれ、よくないですかあれ。
いや、わかりやすい。
嬉しい嬉しい。
すごくわかりやすいし、ファンは嬉しいけど、いやー、よかったですね。あれ、ちなみに、あの看板費はどこが出す
の？その、お手
柄が。すごいなー。
作ってくれて。
ごっついわー。
だって、こっちはなんか持ち出しとかあるんですか？人の持ち出し。
持ち出しは全くなくて、まあ一応うちで研修を、その栃木から、その店長さんとかバイトの人とかが、渋谷で3日間研修をして、
3日
でいいんだ。そこで、いろいろインストの、まあ、コツとかですね、うん、まあ、そういうのを3日間教えてで帰って
る。あ、じゃあボードゲームそんな詳しくはない方だったんですか。
店長がそんなに詳しくなくて、うんうん、アルバイトの方が結構詳しか
った。おー、それは助かりましたね。
ただ、まあ、詳しいだけじゃダメじゃないですか。やっぱりその、誰にどんなゲームを進めるか
と
か。
あ、いい話の展開ですね。そこら辺もちょっとね、切り込んでいきたいですけど。
本当にそう、そこを大事だよってことを3日間ちょっと叩き込んで、
うん、
帰ってってもらって、
うんうん、
で、まあ、無事オープンしたっていうような感
じ。じゃあ、ボードゲームプレイスペースとかカフェをやる上で、うん、白坂さん的に最も大事なのは何です？
コミュ力ですね。
あー。
コミュ力以外いらないと思って
る。やっぱりうちないね、誰もね。
あるわ、あるよ。あるよ、ある。
なくはないけど、確かにジェリカフェの方は、すごく、なんだろう、かゆいとこにも手届いてる。
いやー、まあ、どっから見たらまだまだですけどね。
本当に、いやいや、ほら、それは歌舞伎町でナンバー2だったから。
ちょいちょい小ネタ盛り込むのやめてもらってい
いですか。え、ジェリカフェナンバー2。
いやいや、あなたがハマに入る。ナンバー2。何ナンバー2かもしれない。
ちょい小ネタ
盛り。いや、それは、白坂さん求めたら難しいところかもしれない。
結構面接とか皆さん面接とかされてると思うんですけど、うんうんうん、ボードゲーム500個してますって言ってるなんか童貞みたいな子よりも
見て見て。
新井くんの話して
る。DT ね、DT。
新井くんの悪口はここまで。
悪口じゃない。悪口じゃない。
それよりも、30個しか知らないけど、すごいノリのいいパーティーピーポンみたいな方が、どっちかっていうと、
対応
しやすい。
それはそうかもしれないですね。しかもその街に合ってたりするし。
まあそれもありますし、やっぱりゲームだけ知ってても、うん、そこに袖インストするみたいな人とかだと、
エゴがね、
いくら知っててもしょうがないから、あるんで、割とそのお客さんに合わせて、そのインストのスピードとか変えたりとかできるような、こう、採用したいな。
あ、それで言ったらカブラギ P さんなんかね、それまあカフェとかではないですけど、はいはい、そういう人に合わせたプレゼンの仕方とかはもう毎日のようにやってますよね。
う
ん
う
ん、
そう
っ
すね。
そうか、賛同します？
いや、だから面接でそういうところを見るっていうのは、もうすごい共感するけど、うんうん、現実なかなかそういう人来ないよね。
いや、サブにはそうか。
来ないよ。
え？
うちにも来ないよ。
いや、来てるじゃないですか、いろんな方が。それこそビジュアルの整っている女性
は。あ、ね、そうそう、うん。ここだけの話。
はい。
ここだけの話。
ここだけじゃないけどね。さっき、知らさっきも言ってましたけど。ここだけとかないから。
あの、うち、最近ね、結構募集もしてて、はい、今もう停止したんですけど、
うんうん、
揃ったんで、
うん、
ほぼほぼダメで、もう結局紹介。
あ、そうなんですか。
結局身内の紹介ね。
私の紹介と、さきさんの紹介だけです。
いまいち可愛い子いなかったってことですよね。
いっぱいいた。
そっちのフォロー。その基準じゃないですじゃなくて。
可愛い子、可愛い子、可愛い子、一つ飛ばして可愛い子。
固定やな。
固定。
固定やな。
嘘ついてる。
嘘ついてるじゃねえよ。
女性が来ないほとんど。
男性が
来ない。そうか。そっか、男嫌いだもんね。
いや、そ
っか。あ、それね。それ。
男どこに男性か聞かせらんないもんな。
そうね。いや、それ、マストじゃねえって。別に。
でもなんかその、うん、男性でもそのパリピみたいな感じだったらいいよって言ってたんですよ。でも来なかった。
そう、あのね、あの、
陰キャが。
うん。いや、学生か、マニアしか来ない。個性的な方
として個性的な方実際そうだと思いますよ。
いや、まあでもね、いいなっていう人もいるんだけど、やっぱり学生で、うん、学生が悪いわけじゃないんだけど、時間が合わないことがやっぱり多くて、
ハンドリングできないですよ、ね。
そう、早い時間は結構足りてたんで、遅い時間働ける人っていうと、
うん、
学生がやっぱ早い時間に帰りたいって言われちゃうと、あ、もうちょっとごめんなさいみたいな。
う
ん、いや、
そうなっちゃうな。
そうそうそう。で、うん、か、もしくは、なんか今パチンコ屋で働いてます、40歳みたいな人とか、うん、そうそう。で、あとは、あ、この人いいかなって思っても、うん、やっぱりちょっと間に合わすぎて、コミュニケーションがちょっと下手そうだなとかっていうのは、
ちょっと言うと、
それは大事ですね。
よく必ず聞くのは、やっぱりゲームは多少みんなやってるんですよ、
うんうん。
で、どんなゲームやってますかって聞いて、そのゲームの傾向で大体決めるっていうか、だから偏ってないし。
おー、面白い。
やっぱね、その同人系のインディーズ系に偏ってるか、
うん、
すっごいマニアに偏ってるかのね、二極化なの。
あー、そう。
なるほど。
そう。
でもある意味それも強みじゃないですか。そういうのがプレゼンしやすくなるし。
いや、あのね、インディーズに振りってる人って、うちに置いてあるゲームのほとんどを理解できない。
あー、そうか。屋敷さんかもしれない。
一つに専門化してる人って、うん、そこまでずっとそれしかやってないから、うん、そっから先もそれしかやらないから、いろんなゲームを紹介するカフェっていう形態だと、ちょっときついと思います。
そりゃそうでしょうね。家サブもね、結構創作ゲームを置いてるお店としては、それこそ名がよく上がりますけど、実際にスタッフで欲しいのは、もっと幅広くです
ね。幅広い人欲しいけども、諦めました。
諦めました
。もうどっちかになっちゃう、そのゲームが詳しいか、仕事ができるかっていうのが、両立がなかなか難しくて、両方できる人がいないので、もうどっちか。で、今もはやもう仕事ができる方だったら、ボードゲーム知らなくてもいいや。
そうそうそう。
ボードゲームの部分はもう僕がフォローするからいいやぐらいの気持ちになっちゃってます、もう。
そもそもお店をやろうと思ってるような人格者じゃなくて、アルバイトで来るってなると、やっぱそこら辺のボーダーラインをどうしても下げないと。いやー難しいですかね。
そうそう、最終的にゲーム知らなくて別に良さそうな人もいいかなって、
そういえばおべべさんだってもともとはね、
うちのゲーム知らないもんね、最初ね、
人狼から入ってる人ですからね。
あ、そう
です、うん、ゲーム知識に関してはお店で働いていくうちに入ってくるんですよ、
嫌、
うんうん、でも、
はいはいはい、
ただ仕事できるできないは結構やっぱり元のポテンシャルが重要で、
確かに
っていうところがあると、仕事ができる方だったらまあ普通に覚えようと ことしてくれるんで、
伸びしろがあります
ね。伸びしろ的なものを見るとやっぱり、うん、基本的な仕事もできる人、接客業できる人っていうのがやっぱ大事になっちゃ
う。いやーみんなカブラギ P だったらね、それはいいですけどね。めちゃくちゃ怖いでしょうね。
自己主張の
疲れ。カブラギ A から O はどこ行ったの？
どういうこと？
どういうことよ。
本当赤の他人が謎設定を更新化してるんです
よ。A から言うと親はカブラギ P たちがみたいな。
何人目でしょうみたいな。
あ、じゃあ皆さんのお店の魅力についても語ってほしいんですけど、こんだけ増えてるからそれこそ自分の特徴ないとお客さんもなかなか選びづらいだろうし、ちょっとここはジェリーカフェさんから自分のところの魅力を教えてください。
うちはですね、ちょっと料金体系が特殊なんですよ。
どう特殊ですか？
そのあえての1時間単位をやってないっていう、で、その経営側から言うと1時間単位でじゃないので、客単価はちょっと上がりやすい、はい、相手のやつっていうのはあるんですけど、その分1時間だけ遊びたいなってお客さんはちょっと来づらいみたいなところはあるんですけど、うちとしては来るからには1時間だけじゃなくてたくさん遊んでてね、その何時までだっけみたいなことをあんまりやってほしくないなっていう気持ちが個人的にあるので、あえてその5時間パックだけみたいなことをやってるので、まあ、それがいいっていう人もいればちょっと嫌だっていう人もまあいるんですけど、あえてそのスタイルでやってて、これからもそれは通していきたい。
じゃあ手応えとしてはもう
今のところはこのやり方で良かったかなとは思ってはいますね。
でも行くと圧巻ですよ。劇場みたいで。
劇場？
いや、前半で遊んでると、そろそろほら、あの入れ替えの時間になると、お店の外にもう後半に跳ねてる人たちがもうバーって並んでて、あれはでもすごいなと思って。
さすがデゴンっすね。
どういうキャラ？
すごいわ。だって並ぶって、お店の前に並ぶなんてそうないですから、
でもあれがあるとあるとで、遊んでる人はなんかすごいやっぱ人気があるところに来たんだみたいな気持ちにはなる。
日本人特有のね、並んでるとこにみんなで並ぼうぜみたいな。だってもうディアシピール4回まで並んだら地獄ですからね。
今
途中のね、やらしいお店の人がなんだってなっちゃうからね。
マージンもらうとしたら入ってた趣味になる。
なるほど。で、最近思うその館長のディアシピールの特徴って何です？
特徴が、僕はだからジェリーカフと逆です。真逆、だからうちはジェリーカフさんがそういう戦略なのはもう100も承知で、逆に言えばその1時間2時間っていう遊び方ができない人を、ほら比較的早かったから、うちもね、やっぱり開けたのが
お店を作ったらね。
そうそうそう。でこの業態、その時間1時間っていう切り売りしてるとかなかったので、まだね。そうそうそう。そうで、やっぱりまあジェリーカフさんの前だってあれですけど、やっぱ入ったからには5時間いないともったいないっていう、やっぱり皆さん言って、だからジェリーカフさんにこの時間から行くなら、うち来るよって方が結構いるんだよ。そう。だからうちって土日なんかはやっぱ14時、2時ぐらいからお客さんが増える。
確かに確かに。
そうすると、あ、ジェリーカフさんっていう選択肢がこの人たちは多分13時からだから、ちょっと違ったんだなっていう、お客さんがうち来るのかなって、
ね、うまくいきましたよね。その点 で
長くいてほしいのは同じ思いなんですよ、だってうちは5時間超えたらみんなもう金額同じなんで、基本的に長くいてもらうっていうのは同じコンセプトで、ただ何時に入ってもいいよっていう。
はあ、じゃあアッシーさんはどうです、自身のお店については。まあもちろんそのライバルがね、はい、近くにいっぱいあるとかじゃないと思うんですけど、
とりあえず愛媛で0から1にしたってのは、まあ強みだとは思ってるんです。でも、まあ、やっぱりまだ文化が育ってなかったもいんで、そこはちょっと厳しいところもあるんですけど、あれですね、僕ディアシビル結構行ってた時の、まあ、お客さんで結構行ってたんで、こうだったらいいなって思うところとかを自分で持って帰ってきて、っていうのをいろいろと解いて、
どんな何
でしたっ
け、森崎は私が
うちのダメなところ、
僕はこうだったらいいなって思ったところを勝手に持って帰ったんですけど、今つけてるんですけど、この名札とかは相席かの人とグループの人がよく分かんないかったんですよ、でなんか勝手に声かけちゃって、いや自分たちで遊ぶんでとか、4人とかだったら分かるんですけど、2人組とかがよく分かんないんですよ、
どっちか、
あのカップルだけで遊びたい人と、で僕がそうだったんですけど、家にゲームがあるんで2人で行っても2人で遊びたいわけじゃないんですよ。
なるほどな。
でも声かけるのも難しかったんですよね。 うん、なんで今うちでは名札がない人がグループで、うん、名札がある人が相席かだから見分けてそれで声かけて
へー
でやってる
面白い
で机の上に置くっていうのとかがいろんなところで出てきてるけど机の上ってやっぱ邪魔なんですよ、
う
ん、
そうです
とか、うん、置きっぱであって、うん、あるって思って声かけたら違うんですみたいな時があったりしたんで
あそうか前のお客さんが置いてたやつとかなるほど
なんか流れでそのままあったりしたんでもう完全に受付でうちは
そういうことでやってますって、はい、
へえそしたら
明日からやめましょう明日からじゃ
あねえ普通にいいですね、
うん、いいところ持って帰って、
うん、分かりやすい
みたいな感じでお客さんとしてそう思ったところをなんかこうい
やいいですね素晴らしいいやなかなかの吸収力でしたね
え
いやもうそのキャッシュビーンの一
歩なんか俺の方向いてた
別に夜用スーパーの話をしてもら
って多いも安心やつね多いも安心やつやめろ
今の話を聞いた上でどうです？どうですか？鳥取さんどうですか？
ボードゲームの文化が広がってないんですよね、うん、ドンキホーテ行ってもボードゲームが全然置いてない状態で、で、まあボードゲーム会っていうのをやってるんですけどやっぱりまだ一部でしかやってないので、うん、まあせっかく面白いものがあるんだったら皆さんに広めたいっていうのでなんだろ
うそうですねまだお店をやってるわけではないから難しいと思いますけど、はい、とはいえやっぱ特徴は必要で次じゃあ青森はもううちの天下だってなるわけじゃないから
そうですね、
うん
ゲームを知ってる人が来てもらうお店じゃなくて、
うん
うん、うちは、カフェも半分くらいメインでやろうと思って
なるほど、
うん、やっぱりリンゴが有名なんでリンゴジュースとか美味しいコーヒーとかを出して弘前ってカフェ文化がすごいあって、
うん、
けどその一環として、まあ、カフェも楽しめてボードゲームも楽しめるっていう、うん、コンセプトとしては、遊べるカフェっていう
あなるほど
もので、うん、ちょっといろいろイベントとかもやって、
いいんじゃないですか、うん、やっぱいきなりボードゲームバーンって出しちゃうと地方だとやっぱ何これオタクの人たちかなとかなんかそういう文化はうちには合わないよみたいな特に年配の方々が力持ってるのは地方ですから、うんはい、なんか急にねその陰口じゃないんですけど変な話が広まっちゃうと一気にお店やれなくなるとか特にやっぱほら、うん、ここにはいないですけどクスインゲームズさんかな
クスインゲームズさんね
がそういうの結構ブログとかで上げてくれますけどやっぱ地方のね弊害というか
これまで子供の話とかね
ねえそうお子様が遊びに来ても家族でみんなに来てほしいからじゃあお子様分は無料ですってやってたのにそれを逆に利用されちゃっておじいちゃんが8人の子供を連れてきてバーって遊ばせてで他のお客さん来れなくなっちゃったってでもそれはやっぱ地方ありますよね
ターゲットとかをきちっと設定しておかないと、うん、あまりそのアウェイってほどじゃないけど普段なかったところにボードゲーム出してくると、うん、そこでちょっとお客さんとズレが起きたりしちゃって、うんうんうん、イエローサマインだと、まあ、プレイスペースっていうのはあるんですけど昔それこそボードゲームのお店がメインなんで、
はい、
ボードゲーム遊べますよってプレイスペースをパーって開けたら最初は全部の席がトレーディングカードゲームで埋まっちゃったんですよ、
う
ん、みんなマジックとか遊戯をやるって埋まっちゃって、うん、それこそ TRPG とかボードゲーム遊びたいって人が入れないっていう状態になっちゃったので、うん、もうルール分けしてうちのお店ではトレーディングカードゲームは禁止って、
うん、そうなんですか
しちゃったんですよ、うん、うちの RPG ショップだけなんですけど
できるのがありますもんね他にね
でしないと人口的にやっぱり TCG 遊ぶ人が多いんで、
はいはい、
で学生さんも多いから、うん、大人よりもやっぱ先に来ても場所取っちゃうっていうのは起きちゃうんで、うん、うちはごめんなさいですけどうちのお店で売っているもの以外はちょっと遊べないですって切り離したりした結果になっちゃったんで、うんうん、だからまあイエローサマイといえばやっぱカードゲーム多いからカードゲームなのかなみたいな人とかにはちゃんとその予防線っていうか住み分けはしないと蹂躙されちゃうっていうかもうお客さんの比率がぐちゃぐちゃになっちゃうんで、
まあ、店舗多いからできることですけどね、うん、それはねああやって近場でいっぱいイエローサマイがあるから
なんかねうまくねこう一緒にできないのかなって思うんですけど僕も昔あるプレイスペースで、うん、TCG の人が、まあ、先に入ってて、
はいはい、
学生さんっぽい感じの、
うん、
でそこに横でこうゲームをしてたのね、
うん、
そしたらいや別にうちらいいじゃないですか別に隣に TCG やってるが全然どうでもいいんですけどでその TCG 勢が店の人に文句言ってて、うん、なんで TCG やってるやつがいるんだよみたいな感じであ えそういう文化って
なるほど
別にいいじゃんとか思いながら、
うん
そういう店だし。
あ、そっか、その人たちからしたら、うん、まあ、デュエルじゃないけど、そうやって集ってる人たち同士で、なんかこう、コミュニティがあったんでしょうね。
う
ん、
そうそう、うちらだけで今日やる使うんじゃないのみたいな。
そういうのも起きちゃうんですよ
ね。なりますよね。どうしてもね、なかなかこう、一緒になれない文化ですよね。まあ、それはもう、他のものに関してもそうですけど、TCG とだけの話じゃないですけど、まあ、そうですね、うん、ジェリカフェさんはそういうのは特に問題にならないですか？
そうですね、うちは割とお客さんって選べないじゃないですか、やっぱり、うん、店からしたら、うんうん、でもある程度そっちの方向に持っていくことは努力ができるなと思って、その、まあ、サイト だったり店の雰囲気だったりで、うんうん、あんまりコミュ障なお客さんばっかりだとちょっとしんどかったり、ね、正直あるじゃないですか。
前にもその話ねしましたよね。
あんまりそういうこと言うとちょっとあれなんですけど、
そう、別にそれをあの排除するわけじゃなくて、単純にそのお店の雰囲気とか、はい、自分のところのお客さんこうであってほしいなっていう理想のところですよね。
空気感を出すことは大事かなと。
サイトね、サイトを見てくるってジェリカフェさんそうかもしれないですけど、
でも地方とかはボードゲーム
そうなの
スペース青森とか絶対あるんで、
あ、まあ確かに調べる
人そこはサイトは絶対力入れた方がいいと思って
る
んで、
だって人が何見てくるって別に新聞わかんない、青森は新聞かもしれないですけど、うん、東京の人もほとんど新聞なんか見ないですし、
確かに確かに、
何見てくるかって言ったら
ホームページしかない、ツイッターと口コミしかない、
うん、そう、
地方紙はあるかな。
あ、地方
紙、地方紙無料配布のやつとか、うん、ホットペーパーとか、
うん、あれフリーペーパーもあんまり効果なかったかな。
さあ、また先豚の鳴き声の鈴田さんも言ってましたね。
そう、
よくない、結構かかるんですよね、
できないんです、数万円だって。そう
そうそう、紙媒体はねやっぱり今ちょっと弱いかなって感じ。
それアシーさんはやったんですか、そういう地方に向けてなんか発信、
あの取り上げてもらえてるやつの無料のものとか、なんかこうちょっとのものだったら出してるんですけど、やっぱり有料のものを出すのは高いです
ね。
取り返せない、正直。うちの料金体系なんで、そのことで何人増えなきゃそれが元が取れないかって考えたら無理なんですよ。うん、万円って払えないんですよ。
そうですよね。
なんで新聞が取り上げてもらったので見てきてもらったのとか、あのニュース番組とかはちょっと
で、ニュース番組も。
あ、でも本当にちょっとのコーナーでしたけど、それを見たよって来てくれた人とかはいたり、地方のなんていうんですか、タウン雑誌みたいなのとかが、あ、まあオープンだから結構食いついて来てくれるところが何個かあるんですけど、そういうのがまあ安めだったんで、
あらー、
出してもらってはあるけど、やっぱりその続きでプラスアルファのちゃんとした記事を出しましょうって言われたら、またそのね、うん、万円ってやつなんで厳しい。
難しいですよね。やっぱゲーム会にこう誘ったりとか、一緒に遊ぼうぜあそこのゲーム会でとかっていうじゃないから、商売としてなっちゃうと、当然周りの目とか、あと動けないですよね。じゃ会場変えようとかっていうものじゃないんで、だいぶ繊細だと思うんですよね。だ都心はそういう意味ではある意味やりやすいなとは思うんですけど、別に周りにめちゃくちゃ気使うってそこまでないかなと思うんですけどね。なんか、うちの身の回りで最近ちょうどそんな話あったんですけど、やっぱ親子関係、その親御さんのグループ、PTA とかっていうところにちゃんと挨拶行って、で、そういうのに理解してもらった上でお店をやるとか、じゃないと学校でもしあそこは行っちゃダメ、例えばこれ喫茶店で行っちゃダメとか、あと人狼は学校で禁止してるんでそういうのはダメなんですとかって地方によっていろいろあったりするから、それこそ藤井四段だけの力じゃ無理で、やっぱね分かって理解して、でこういうのはあの地域にも良かったりしますし、皆さんで穴で遊ぶのはこうだけのことがありますっていうのは大事ですよね、お互いのことですけどね。まあそんなね地域と、まあ、都心といろいろあると思いますけれども、皆さんねいろいろ話してくださってありがたい限りです。もっとおべべさんあれですよ、エロワード入れてもらってもらって今ちょっとあれですよね、エッチなワード言えないから眠そうにして。
入れてみたら。
何入れない
の。試しに。
試しに。試しに入れてみる。
突然の。突然の。
やだ。
やだじゃん。やだじゃん。はい、じゃあですね、皆さんの苦労した自慢みたいなのもちょっと聞いてみたいなって。今回のはね、やっぱボードゲームカフェ関係者の苦悩っていうタイトルしましたんでね、なんかこうこういうので苦労してるんですってあれば。Jカフェさんに苦悩ってあるんですか？
苦悩ばっかりですよ。
なんでのあんまり表に出さないですよね、そういうの。
苦悩感ですか？出さないですよ、そんな。
地上イメージ
で。やっぱりいいイメージ持ってもらいたいじゃないですか。いいとこだけを見てもらいたいんで、あんまり表に出さないですね。
で、言える範囲でなんか。
言える範囲でですか、う
ん、ほら、なんか、ジェリカフェで取り寄せた輸入品をゲームまで販布したりとか、いろいろやったじゃないですか。
そう、それ本当大変ですね。なんか、やっぱりアークライトさんとか、うん、ホビージャパンさんとか、うん、結構大きな会社さんじゃないですか。うん、で、テンデイズさん。
はいはい、田中さんとこね。
いや、パークライトとホビージャパンと比べると、大きな会社じゃない。うんうん、にもかかわらず、うん、あの感じでゲームをボコボコ出してくるのって、うん、すげえなと思って。
田中さんはもう別格ですよ。
そう、
自分もやってるから分かるけど、
別格です。僕は、結構憧れがあって、うん、うちもそのレベルにできないかなと。で、パークライトとホビージャパンまではさすがに、その企業サイズが違うんで、うん、厳しいなと思ってるんですけど、頑張ればいけるかなと思って、今回、初めてエッセン行ったんですけど、
おー、2017年に、ね、初めて。行ってましたよね。めっちゃ写真が送られてくるんですよ。あのヤポーンのグループに私入ってるから、白坂ビール売りっすよねみたいな、イエーイみたいな、じゃあこいつと思って
実際ブース行くと目が死んでるからこ
れで頑張って仕入れて、うん、日本で売ろうって今回現場です
ごいですね。
割とその英語でのやり取りとか、割ともなんか全然キャッチボールがなりたくなかったりするんですよ、
うん、
そこは僕も全然英検2級ぐらいなんで全然できないんですけど
とはいえですよ、あれだけのことやったのもすごいですけど、まあ正直いろんな人ってタイミング被るなって思うんですよ。お店を急にバンってほら、うん、ボードゲームカフェじゃあやろうっていう人も被るじゃないですか、うん、でポッドキャストもそうですよね。あ、みんなに、ああなんかみんな急に被ったとか、
確かに
でそういうカフェさん、プレイスペースさんが海外からのやつを出そうっていうのもなんか最近急にバッと増えたなと思ってて、
うちの先輩の時取られたからねこれでね。
先輩取って
先輩ではないけど確かにそういうの形にしてたのはディアスピールカフェは、でその頃からずっとそういうのやりたい、俺もやりたいってね。
そうそう、僕も本当に関東さんからもいろいろ教わったりとかしてて、うんうんうん、そのいや500、1000かとか、そのなんかいくつ仕入れるのが業界的にちょうどいいのかとか、
ね、
うんうん、そういう細かい話までちょっと相談乗ってもらったりとかして、
なんか、まあ、言えないかもしれないですけど、
え、仕入れ系ですかね。
仕入れ系、販売系でほら
仕入れ系
あるじゃん。
でややこしいのはその、うん、業界狭いんでぶつかる。
そう、それがいい。
そう、
そうなんですよ。
でそれはあんまりやりたくなかったんで、うちもそのこのゲーム面白かったら日本で売れるとか言ったら、いやもうスゴロクやとアクライトとの商談もあるから、
そうそう
そ
う、
その後だけどいいみたいな
教えてくれますよ。
言ってくれるんですか。
言ってくれる。
へえー、
それは言ってくれた方がありがたい。なんか水面下でぶつかりたくないじゃないですか。
そうそう、
あ、そうか。
でまあミニマムいくつだよとか1000だよとか2000だよとか、まあ、言われて、
うん、そうか
と思うと、やっぱりうちみたいな実績があんまりないところはこう穴場を行くしかないというか、その誰も行かないような
まあまあまあ、ね、
面白そうなやつをこう
日本人に受けそうで、他のところが抑えてないところでなんとかできない
というところ、
うん、
でもやっぱりそのテンデイズさんに憧れがあるんで、
もうねあそこだからそう歴史もあるし、
歴史もある、そう実績を積み重ねてるんで、あそこ行ったんだジェリージェリーカフェみたいなところを撮りたいなとはいつか思ってたんですけど、
田中さんも言ってましたよね。やっぱ最初に自分が行った時はやっぱアークライトなのか、アークライトホビージャパンなのかって言われて、そうそうそう、門前払い食らったみたいな話
で、それが悔しくて反骨心でもっと頑張ろうって、かっこいい、そう田中さん一番かっこいいんですよ。
いい、僕なんかも版元と商談やっぱりエッセン行ってやってたんですけど、うん、やっぱ明日ホビージャパンと会うんだとか、あの昨日どこどこと会ったんだみたいな感じで言われて、でまあその中でじゃあ君は何やるのみたいなやっぱ話になる
んですよ。うーん、でそれで苦渋を舐めさせられる瞬間もあるんです
か。でもね意外とその話大体自分が先に入ると向こうもそれを分かってるから、なんとなく回り回って、あこっちはやるらしいよやらないらしいよって話も来るし、もちろん版元からも来るし、
だから狭いから結構そういう情報も行き来するんですね。
そうそうそう、そうそう、なんで全然あのなるべく被んないように、
うまくやりたいですけど、
あとはハモンさんとも、まあ、日本語化するんであればその前に一発今度イベントあるからそこで先に売れるみたいな、
う
ん、
あ
まあ、そのぐらいだったらいいんじゃないみたいな、向こうとしても、
うん、
そんな話になってるとかね、
そこら辺まず僕気になってて、館長さん
を聞いてください、聞いてください、
日本語版がいずれ出るのを分かってても先に売るメリットってやっぱり合います。
はっきり分かってる時やんないです僕。
だからそうなんだ、
なんでなんで、
それがあのまだ、決まってるか決まってないか分かんないやつはじゃあとりあえずやらせてくださいって言いますけど、そう、
これもあの今日の話なんですけど、あるゲームを仕入れようと思っていて500ぐらい仕入れようかなと思ってたんですよ、うん、で日本語のルールをうちでつけて売るからって話をしたら、うん、ローカライズ決まりましたっていう話を、
はいはい、
なるほど、
したらいいです、
どこか教えてくれなかったんですけど、でも一応先方が言うには多分ローカライズって日本語版ですよ多分ね、日本語版が、
はい、
でまあ、5ヶ月以上先だからあの君に今売ることはできるよみたいなことやったら、
そう、それはみんな言ってきます。
でそれでどうしようと思って5ヶ月で売り切れるのかみたいな、素晴ら
しい、しかもそれを知った上で売るってなったら、
うん、倉庫にメリットないと思う
ので、そうですよね、
販売店も在庫持っちゃうと、
う
ん、販売店も不幸になっちゃうんで、
そうですね、
だから
確かにね、
本当に知らなければやるけど知ってたらやらない。
変な話なんですけど、こっちで出すじゃないですか、その時にルールだけペッてつけるじゃないですか、
はい、
その時に勝手に日本語版つけるのって放題
放題
あ、それはどうなんだろう。
どうでしょう。でもバネストさんとか結構ね、いろいろやって、
そうするとその後版権取って売るところがあっちが変な日本語をつけたから、
あ、まあ、それは
それはない
んで、別に契約って結局ローカライズの契約と別にあと普通に売る時の契約は全然違うんで、
でこっちが勝手な放題つけ、
勝手はあれでしょ、
ね。まあ、一応確認して、うちのタイトルで売るよ
と。でもね、結構僕過去にもあるんですけど、うん、仕入れて物が来た後にローカライズが分かった時とか言いたいともっと困っちゃう。
いや、そ
っ
ちだよね。それはしょうがないですよね、そればっかりは。
いずれ分かるとかではなく、完全に例えばどこかでもう来年出ますみたいなのがもうツイッターとかも一般のお客さんにも情報が知られちゃうともうきつい、
ね、
そう。今やっぱりもうすぐに日本語版になったりするのが増えてきたんで、ありがたいことにっていうのもあるので、
今買わなくていいや
っていう人がで、今もうどんどん新作来るから、まあ、多分今急いで買ってもなんかじゃあいざ積んじゃっていざそのゲームに取り掛かる頃には日本語出てるのではとか思うと後で買おうってなりがちなんですよね、もはや。
そういうのね、裏であることでね、消費者からしたら全然わかんないから、それは手に入るのが一番ですけど、
業界内でも教えてほしいし、あと、うん、もうローカルで決まってるのに日本で全然発表しないやつとかもあって、
ありますね。
そう、うん、もう一個一つあって、もう半年以上前に、うん、もっと前か諦めてるんだけど、うん、全然発表もねえな、だったらうちにやらせてもらえばよかったな、うち、まあ、うちがやりたいって言ったらダメってもう決まってるからって話になって断られたけど、全然
発表しないってことですよね、うん、まあ確かに
みたいなのもあるから、ちょっとね、なんか業界で整理した
り、いやでも館長はまだ中核にいる方だと思いますけど、うん、情報回ってくる方
ですよ、う
ん、情報はね結構いろいろ、まあ、うちほら小売もやってるし、うん、もちろん卸もやってるから、うん、あのみんな双方向に情報が来るんで、
うん、
そう意外と情報集まる、
強みですよね。
そう、でも分かんないブラックボックスはいっぱいあるんで、
は
あ難しいな、
難しい。いや、ジェリカクさんは特に今後のね転換としてそういうのをやろうってなったら当然ノーコストじゃないわけで、何かを犠牲にしてやるから、
割と今つまずいてます
ね。いやうまくいってほしいですけどね。とはいえ、まあほら下地じゃないですけど、さっきの蔦屋さんの話もあったけど、はいはいはい、そっちでこういろいろと活躍できてるから、だから無名のところは急にバーンとかやるよりは、まあ、ジェリカフェでこういうゲームどんどん出て、あ、じゃあ買ってみよう、あそこのお店も素敵だし、サイト見てもすごい綺麗だしっていうので延長でこう買ってってくれる人も増えるかもしれないから、ね、ちょっと消費者の層が違うかもしれない、
ね、そうですね、うちも一応販売できる店もやっぱりあるんで、
そこで
ジェリカフェっぽいゲーム入れてますよね。
そうですね。
やっぱそうですよね。
うん、館長さんとそのエッセンで話した時とかも、もう全然うちが買ったゲームが全く被らないっていう、
思ったもん。白坂っぽいやーと思ってライン
本当に被んないんですね。
いやでもそれは強みですよ、被った方が問題っていう話なんですか。
あ、まあまあそうですけど、でもね、やっぱりうちもアズールとか仕入れたかったなと。
アズールはまあ特に今なんか話題だから、そりゃそうでしょうね。まあそこはほら徐々に、いきなりはできないから、
実績実績ね、ちょっとずつ。でも楽しいんですよ、やっぱり、その今まで知らないフィールドなんで、そっちもやっぱ挑戦していくの
か。実際エッセン行ってどうでした、なんか自分でこういうのやりたいなんて、販売品の話じゃなくてもなんか感じ取ったものありました、エッセンで。
そうですね、やっぱりゲームマーケットが僕の中でナンバーワンだったんで、希望的に、でその後にやっぱりエッセンを見ると、やっぱ日本頑張らないといけないなっていう
感
じがあります
ね。皆さんも言ってた
人はなると思いますけど、
寝てましたね。また行きたいって感じですね。
また今年も行く。
おー、マジか。素晴らしい、頑張ってくださいね。はい、じゃあもう他に苦労した自慢なんかないんですか。まあ、カブラギ P さん の、 あのバイトがなかなか来ないっていう
編集して今この後に
いや、あとすぐ辞めちゃうっていう
すぐ辞めちゃうんだよね。
辛い、
辛いですよね。
これはなんかね、苦労話っていうか、本当にすぐ辞められてしまうのがやっぱ一番問題。
確かに使いますもんね。
根性はなかなか、思ってた感じの働くのと違うっていう、
ちょっとね、老廃発言っぽくて嫌なんですけど、
はい、
なんかよくね、なんか最近のバイトは根性がないみたいなこと言って老害って言われるのあるんですけど、
はいはいはいはい、
まあでもなんかあっさりとやめちゃうなっていう、でもなんかそのやめちゃうのがなんか傾向として、なんか根性がないんじゃなくて、 そもそもふわっとした感じで入ってくる人が多い。
そりゃ間違いないよ。だって家サブで働こうって思ったらどう想像します？そういう業務が待ってるって。
そうそうそうそう。なんか薄利というかなんか違くて、僕がそもそもアルバイトで最初に入ったんで、うんうん、もうその時ってまだ当時だからもうボドゲ業界が全然まだ、
うん、
もう同人とかも話題になってない時に、うんはい、
対談の時ね。
そう行ってお店行って、まあその時もう RPG ショップって言ってるんで、ボードゲームなんてもう全体の2割ぐらいしかなくて、ほとんど TRPG とかミニチュアゲームだったんで、ボードゲーム得意なんですけど大丈夫ですかって聞いて、いやもう売れるんだったらどうぞって言うから、じゃあもう8割ぐらいボードゲームにしたれと思って、うん、もうそれぐらいなんかあの、
すごいパワー、
まあ、言い方悪いあの、まあ、意識高い系みたいな感じですよ。
いやでも実際そうです
で、それぐらいの気持ちで来て、もうそれぐらい変えてやるぜとっていう感じで来てたけども、やっぱり意外とそういう人っていない、う
ん、いないよアルバイトで
いずれ
うざいし、
そう
でわしがディアスピール変えたるわいって面接行ったら落とすもんって
、ね、
無理でしょうね。
そんな感じなんだろう、多分きっと自然に俺を倒してからみたいな感じになっちゃった。
それはハードル下げて
なんかもう詐欺には下げてるんですけど、
ね、
そうだからもういいんだよ気にしないでってこう優しい感じで受け入れようとすると、なんかこう全然うまくいかない。
チーズみたいなもんや、チーズ
そういうタイプの人来ないんですよなんか結構本当に極端でなんかただ秋葉原で働きたいとか、
はいはいはいはい、あでもそうだと思う、そうだと思う、
そういう感じも、あのこの場所で働きたい憧れみたいな、ファッファーっていう、
秋葉原ってなったらやっぱそういう憧れで来る人もいると思うんですよね。そうそうそう、
天気でこれ、あ天気の範囲になるからついでにいろんな店寄れちゃうじゃんみたいな、
うんでしょうね、
っていうのもあるし、なかなかその辺がなんか思ってたのと違う人しか来ないみたいな。
それは苦労だと思いますし、今後も多分続くでしょうね。そういうのはね、うん、まあやっぱ第二のカブラギ P を探そうっていう。だからそういうイベントやったらいいんですか、家サブで。第二のカブラギ P は誰だ。選手権みたいな。
カブラギ Q。
カブラギ Q で募集中みたいな。
次よ。
お、あ。新キャラクターが今到着しました。まさかの。あら、その代わりに白坂先生が。
あらあらあら。
どうぞ。
どこ行くんですか、白坂先生。
ボードゲーム会に、うん。
これから？
これから。出たらはしごへ。
これから。
もみさんとこよりこっちの方がメリットあるからね。
女の子いっぱいいるから。
今さきもだいぶ楽しんできましたから。
あ、そうですか。
ケントさんと。
じゃあここで白坂 P はお疲れ様でした。
ちょっと可愛いよ。
お、そして代わりにそのジェリージェリーカフェの
チェリージェリーボーイの
チェリージェリーボーイ。優
しくして
よ。ではではありがとうございました。
あ、全
然。お、
遅くなって申し訳ない。
じゃあ自己紹介を申し訳ないですけど。
はい、ジェリージェリーカフェ久保田店でアルバイトしてます新井と申します。
やったー。あらさんもうオーナーこと白坂さんいなくなったんで、はい、もう悪口めちゃくちゃ言えますよ
何を白坂は
いや今ね皆さんで話しているのは、はい、苦労した自慢
あなるほど
っていうところでちょっとね荒井さんにも聞きたいですけど、はい、そのアルバイトとして働いてる上で、はい、こんな苦労ありましたっていうエピソードあります？
そうですね、やっぱりその僕は結構現場の話になるんですけど、
うんうん、
木曜日が祝日な時がありまして、
ほうほうほうほう
なんですけど、
あ、はいはいはいはい、
基本的にうちってシフト制なので、
うん、
何もいじらないと木曜日ってワンオペなんですよ。
ああそうなんだ。
祝日にそのままワンオペで入った日にめちゃくちゃお客さんに来ていただいて、
うん、
回らなかったっていうのが、
うわー回らないってどういう状況なんですか？
一応、まあ、なんとかはなるんですけど、
オーダーが来るけど素早く対応できない
っていう感じになってしまって、
それは
しかもその日イベントもある日で、
イ
ベント対応
して誰だよそれ管理してんの誰だよ。
それはスケジュール管理だよ本当に。
ダメじゃんそれ。
毎週イベントがある曜日だったんですよ、うん、その曜日にたまたま、ま
あ、あ
祝日
が
ね、
祝日が被っちゃって、イベント対応しつつ、他のお客さん、まあ満席になったんですけれども、満席の他のお客さんの対応しつつってやってると、もうドリンクがほとんど出ないっていう。
まあ、そうでしょうね。まだですかみたいな。
そうですね。まあ、幸いそうやって、わざわざ控えてくるような方もいらっしゃらなかったんですけれども。
だからほら、荒いプレイングする人いるじゃないですか。結構、なんか無茶なプレイングというか、はい、バンバン音出したりとか。
はい、
だからそういうので困ったとかはないんですか？
そうですね。まあ、プレイングっていうとちょっと、そういう意味であんまり困ったことは少ないんですけど、ただ、まあ、他のお客さんが遊んでるところに、
うん
まあ、近くで行って、うん、ここもっとこうした方がいいんじゃないみたいなことを言うお客さんとかは、
あ ドバイザーのやつだ、
うん、おせっかいアドバイザーさんが、
う
ん、
これはもうカンちゃんも含めてみんな経験はありますけどねエゴ炸裂はね、
だ
から後ろからこうこうでこうだよ
っって俺そんなしないもん
ね。
それこそ先輩じゃないですか。最近はしなくなった
かもしれない。前からその昔からしないの。
そして生まれ変わり、いつ生まれ変わった
よ。それはもともと知り合いの方だったり
したけど、う
ん、その場で初めて来たお客さん同士でとか、しかもグループで来たお客さんが遊んでるところに後ろから
止めるんですか、安倍さんは。
まあ、多少声かけたりはしますね。あまりにひどいようでしたら、
あ、僕はここで楽しんでますので、みたいな、うん、うわーとは言いたくなる気持ちは重々にわかるから、その人としてもコミュニケーションの一環でもあるかもしれないけど、やっぱね、特にジェリーカフェの方ってほら若いグループで来てワイワイやってるってあるんで、怖いですよね、他のお客さんが話しかけてきたら。
そうですね、
なるほど。
お客さん同士で下手に、うん、絡もうとしてる人がいたりだとか、遊んでてなんかめちゃくちゃうるさくなっちゃったりちょっとしちゃって、他のお客さんが迷惑したりみたいな、そういう風に。
いやそれはと、うん、そうか。まあお店もそんなめちゃくちゃ広いわけじゃないですからね、そこも難しいですよね。じゃあみんな静かにしろって言ったらそれは違うし、うん、どうでしょうね、地方でやる上では。私まだその愛媛の方行ってないですけど、どれぐらいの面積でやられてます？
ミープの森はあの今、うん、60ないぐらいの50何平米ぐらいなんですけど、6席置いて、
はいはいはい、まあ、じゃあ最大人数だと何人入れるんですか？
4624と、
あ、じゃあ結構って感じですね。
うん、
じゃあ一番の問題は何です？最近でも前でもいいですけど、起こったことで。
あの、悩んでるのが一個あって、
はい、
まあ、相席の人が持ち込みのゲームを相席でするじゃないですか、
うん、
僕はもうちょっと今謹慎したい気持ちがあるんですけど、まあ、僕の知識のなさもあるんですけど、コントロールできないんですよ。知らないんで、どれぐらいのもんか分かんないんですけど、声かけちゃってこんぐらいかかるよとか、こんなゲームだよとかあんま言わずにもう立ってちゃうと、説明聞いてたら入らざるを得なくなるじゃないですか、でめちゃめちゃ長かったりとかしたり、この人に合わないなと思いながらも、僕も分かりながらも声かけれなかった時とかあるんですよ。
なるほど。
あれどうすればいいんですか？
どうなんですか、館長先生。
禁止にしたい気持ちは。
もうその宅に入らざるを得ないような人数の組み分けになって。ちゃって、ね、ただあまり合わないんじゃないかみたいな重たいゲームだったり、ちょっとゲーム性が攻撃的なゲームだったりっていう時に、そこにでも手持ち無沙汰で入れちゃうっていうのもなーみたいな。
かといってね、入っちゃうんですよ、うん、あの入っちゃって、うん、でも断れなさそうになっちゃってるんですよ。
なんかルール説明始まって5分ぐらい経って、あれこれ長いやつだぞみたいな
空気的に感じるけど、でも禁止するってどうやって禁止するの？
わかんないです。困ってるんですよ。困ってるって言ってるじゃない
ですか。なんだこの人。気になる。
無理じゃないですかね。
無理。
やっぱそういうこと、地方独特なのかもしれないですけど、
うん、
でうちのお店はね、平日は確かに常連さん来て、うん、
はいはい、
それこそすぐ来てガイアプロジェクト始めて、
ね、
そう終わったらもう一回みたいな、そんな常連さんもいますけど、うん、ちょうど昨日あったんですけど、でガイアプロジェクト始めてる常連さんいて、でまあ一人だから入れるかなみたいな感じだったんですけど、でもまあうちらこれ長いからやめた方がいいよって向こうから言ってくれる。
うん、いやいい
な。そうそうそう、
本当それ。
もしそこでガイアプロジェクトやってなくて、ちゃんと入れる環境あったら、常連さん気使って相手がどんなのやりますかってちゃんと聞いてくれるから、うちの場合
は。うわ、できた常連ですよね。それは地方はさすがに。
そう、マジ。だからこれはね、そう
なんですよ。育ってない、
そうなんですよ。だから、ちょっと、ここと状況は違う、
うん。それにいろんなその宅があって、じゃあどこ入るって選べるならいいですけど、うん、やっぱね、そこまでお客さんバンバン来るわけじゃない状態だったら、もうじゃあ帰ってくださいみたいななっちゃうだけなんで、うん、無理にでもやっぱ入れるしかなくて、
うん、
難しいですね。ちょっとやっぱさりげに言うしかないかもしれない、うん、あ、向こうのお客さん結構常連さんで今難しいゲームしてますけど大丈夫ですみたいなを聞くぐらいしか。
いや違う、持ち込む人って、うん、あんまり常連じゃないんですよ。
そうなんですか。
来て、でもなんか自分たちで宅が囲めなかったのか、
うん、
まあ、そんなんで来て、
うん、
呼び込んであったりして、
まあ、あとはもう、ね、店主の方でちょっと、ね、知識つけて、うん、そのゲームがどういうものかっていうのをなるべく把握できるように頑張るしかない。
あ、そうですね。お店をやるっていうのはね、そういうことですよね。
知ってるやつはいてるんですけど、やっぱ同人のとか持ってこられたりしたら分かんないですよ。
どうしたんですか、アッシーさん、急に火がつきましたけど、よっぽど困ってる、
ね。よっぽど困ってるんでしょうね。
いや、でも禁止は無理だと思うんですよね。
表とかルール化しろってほどでもないんですけど、やっぱ基本的にゲームを始める前に、参加者の人に、これぐらい時間かかるゲームですけど、大丈夫ですか、お時間大丈夫ですかっていうのを確認し合ってから、
うん、やりましょうね。
ようねっていうのを、うん、もう、お客さんが覚えてもらうしかない。
そういうルールにさりげにするしかないですよね。とはいえ、やっぱお客さんは、さっきもね、白坂さん言ってましたが、選べないから、うん、その人たちも別に悪気があってやってるわけじゃなくて、一緒に遊びたいっていう。
だから言えないですよね。
難しいなぁ。これは難しい。
みんなももう入る側の嫌そうな人たちも、なんか初めての人だから、やっぱ断れないんですよ。
う
ん、
そうですよね。
あ、もう僕、ある程度のところで決めたんですけど、ルール聞いても自分にルール合わないと思ったら、すいません、抜けますってもう、遊んでても、これね、多分賛否あると思うんですよ。うん、でも、僕がそこ、例えば1時間楽しくない思いにしながらそこにいて、はい、 ね、その相手もそれやってても、お互いに良くないじゃないですか。
ないですね。
なんで違いますって言って僕は抜けることに、あると決めたんですよ。
お友らしい。
そうなんです。
関係を断ち切るですけどね、でもそれって。
いや、その人が。また別のゲームだったら入るし。
うん、あー、まあ、うん、それはお店、そうだな。
まあ、あとはもうあれじゃない、店主の方から、その、進めてくる人に対して、ゲーマーなんですけど、このゲーム大丈夫そうですかねとかって、一言声かけるだけでも、向こうが、まあ、ダメそうだったらダメって言ってくるかもしれないし。
そういう感じね。そうそうそう、こっちからも言っちゃう
それですね。
そう。で、それでも、強行されて、わーってられたら、その人はちょっとマークするしかないんじゃないのっていう。
マークね、これでもありますよね。お店的にはやっぱりお客さんの空気をみんなで作って、お店だけじゃなくてお客さん同士でもあるから、そこはやっぱ鳥取さん今後の課題だとは思いますけど。
いきなり振られた。
こういうお客さんにはこういう対応しよう、こういうお客さんにはこうだっていうのはある程度ね、暗黙で作っていかないとお店はやれないですよね。シビアです。
話す回数がさっきから多くて、
いやお店やる前に嫌な話ばっか聞かせて、
ちょっとね、あれなんです
けど
ね、
交換できるポイントも正直あるというか。
じゃあ鳥取さん前に通らなくて僕嫌ってことにダメ出ししたんで、
あいろいろやめた方がいいっていうこと、それともそのシステムはどう思ってるの。
厳しいよって話。
あ、なるほどね。それでもやるならやっぱ覚悟は必要ですし、あと私はやっぱこうやって今話してるように、みんなでほらなんか LINE でも何でもいいんですけど、情報交換がちゃんとできる、こういう対応うちでしたらこういう反応がありましたみたいなのが共有できたらいいなとは思うんですよね。でそれ Twitter でやってる人いるんですけど、 Twitter だとどうしてもいいイメージ持っていこうとする、まあ白坂さんって人はいるんですけど、そういう表立ってじゃないところの情報もやっぱ共有していかないと、陰ながら潰れてってるお店もあるから。
まあね、今ね、結構ツイッターで言われても答えられないんですよ、はいはいはい、だってそんなぶっちゃけ話できないじゃないですか、ツイッターで、
うん、下手するとやっぱりね、お客さんの情報というか、うなんかやっぱそういうことになっちゃって批判はできない
ですよね。とはいえ独立して自分だけでやるには限界ある業態と思うんで、そこはぜひせっかくなんでみんなで仲良くしてもらえたらなと思いますけどね。
何俺が言うの。
一番やばいから
一番やばい。お客さんが私の言いたいこと言
ってる。仲良くしてるよ。
何言ってんのこの口が。
あんまり見かけたことないんですけど、はい、カフェでお店のそのマナーとかルール周りって、あんまりその、まあ、見栄えは悪くなるんで、その店内とかベタベタってこう貼ってあったりとかってしてないと思うんですけど、ほとんどの場合ってどこのタイミングでそういうのってお客さんに教えてあげてるのかなっていうのが気になってるんですけど。
ああ、どうなんですか？
やっぱり新しい初心者というか、最近始めた人とかもどんどん増えてくると思うんで、カフェで。あんまりそのボードゲーム会とか行ったことない人とかもちろん来ると、普通まあこうだよ、それこそ遊んだゲームは硬そうねぐらいのところからっていうのは、どういうタイミングでお客さんに教えてあげてるかなっていうのはすごい。
そういうのはうちやってるよね。
やってます
ね。そう、会員登録時にね。
初め。
あ、そうだ、もらう紙に書いてある。
ご来店されたことありますかって言って、うん、初めてですって言ったら、じゃあ会員登録必要でって言って、お店のシステムからご説明しますねって言って。
なるほど、つまりあれですよね、注意書きっていうので聞いちゃうと、何これってなっちゃうけど、会員登録のついでの、 一応のルールですっていうので。なるほどな、
そうそうそう、だからもうそこには料金体系も書いてあるし、うん、必要最低限のこと書いてあるけど、うん、プラスアルファの 元のとこにゲーム戻してねとか、うん、と、まあ、過剰に大きな声出さないでねみたいなのも全部書いてある一応、
うん、なるほど。でも戻さない人いるんだよね。
そうそうそう
そういうのはもうベベさんがね、最近はなんか膝蹴りでしたっけ
右フック、
右フック目立つな目立つな、膝ならいいけど目立つな右フックは。あらそれはでもそうかもしれない。あ、どうですか新井さんは。
でもジェリージェリカフェでも結構もう最初に受付の時に行っちゃってますね。
あ、そう、本当に口頭で。
口頭でもう行っちゃってます。うん、あの、キュークロテに関しては結構ちゃんとカウンターのところに、うん、まあ、料金のメニューがあって、ドリンクのメニューがあって、その隣にルールって書いてあるのを置いてやってるので、で、最初に受付の時に初めてですかとか聞いて、ありがとうございますってこういう体制になってまして、で、説明して、で、ちょっと最初にすぐドリンクをカウンターでその場で出しちゃうので、
うんうんうん、
でドリンク用意しますので、その間にこちらルールになりますのでお読みくださいって感じで読
ん
で
ます。
いい流れだ、
ダウンタイムだけ、
うん、あ、確かにダウンタイムだね。
うちはそこの説明をしないんで、ね、やっぱりちょっとルールが、うん、一応テーブルの上にファイル的なものがあって、そこに、うん、まあ、料金の補足であったりとかルール書いてあるんですけど、やっぱり読まないんですよね。
読まないでしょ、それは置くだけ
じゃ。読まないです。だから、あの、一応一つのテーブルがあまりにもうるさくなりすぎちゃうとまずいので、うん、一応一つのテーブルにつき椅子が6個あるから一テーブル6人までです、
はいはいはい、
っていう風に書いて あるけど、うん、もう気づいたらどんどん友達呼んで一つのテーブルにもう10人ぐらい囲って椅子が増えてて、うん、なんか大人狼大会が始まるとすごい騒がしくなっちゃう、うん、とか、あと、まあ、ちょっとビルが換気があんま良くないんで、うん、一応じゃあ飲食申し込み可なんですけど軽食だけにしてください、匂いがすごい強いものはやめてくださいって言って書いてあるんですけど、うん、やっぱり近場にマックがあるからもうマクドナルドこう持ってくると、うん、もうお店の中は完全にあのポテトの油の、
ね、みんな食べに行っちゃうそのあ
と俺はいいポテト、
俺はねあまりポテト
そう、なんかそういう匂いが出ちゃうのでっていうのはなかなかこう分かってもらえなくて説明は多いっすね。あと、まあ普通にあとデジタルゲーム始めちゃうとかもちろんあるんで。
え、デジタルゲーム始める人いるの？
いますいますいます。
え、ちなみに禁止でしたっけ？
禁止です。うちの店で扱ってるものは OK ってしてるんですけど、それ以外ダメなんで、どうしても気づくとやっぱ秋葉原って街がそういう特殊な場所なんで、あんまりちょっとお金をかけずに時間を潰せる場所みたいなのがあんまりないん でうちは基本的に何にもフォローがない代わりに極端にプレイスペースがやっぱり値段が安いんで、うんうん、休憩がてらに来るともう端っこで、まあ、スイッチやってるとか、
あ
で スマホいじってるともはやこれはゲームなのか LINE なのかってもう分からないんで、まずそれもざわつくんですけど、
最近あれですもんね、イエローサブマリンのお客さんが行方不明っていう話
そうなんだ、
そんなことないですか、カブラミピー先太ったねみたいな感じで
ない
あ、そんなことはないですか。
やっぱりうちはそのボードゲームカフェとは違ってショップなので、うん、そこはもう完全に差別化しちゃって、うん、あのいわゆるゲームのルールのサポートだとか、あのサンプルで遊べるゲームのラインナップとかも極端にもう何にもないけど、うん、あのもう安いんで、うちはもうフリータイムで250円払ったら平日はもう閉店から終わりまで入れるんで、
いやマナーとかルールとかは大変ですよ。
値段が低すぎる分、うん、もう気楽にいろんな人が来ちゃうからっていう部分はある。
で自由になっちゃいますよ。
ね、
とはいえね、それも売りではってあると思うんですよね。気楽に入れるからイエローサブマリン行ってみんな遊ぼうよっていうのも当然あるから、うん、いやー難しいなー、うーん、まあそういうことでね、いろんな話をしてきましたが、そろそろいい時間になってきましたんで、皆さんのですね、野望を自由に語っていただこうかなと思いますが、なんかあります？館長さんはほら野望がエグすぎるんで後に回して、
ん、何みんな下着で歩き回るボードゲームを作りたいやつ、ノーパンシャブ、
ノーパンシャブ、シャブはシャブ入るともう途端に大変だけど飲食まあいいや、はい、トトリさんなんかあります？
あ、まずは、お客さんを呼んで、青森にボードゲームを広めて席を満席にすることですね。
おー、
はい、
あ、私は弘前市桜が名物なんですけれども、うんうん、弘前市のその桜をテーマにしたボードゲームを、うん、
あらいいじゃない、
弘前の市と一緒に作りたい、
うん、なるほど、
わ素敵、いいじゃないですか。そしたらね、地域にも分かってもらえて、
うん、
活性化にもなるし、
売り上げとしてね、うん、なんかできたらいいよね。
あ、いいですね。あー、素敵な奥さんですね。いいと思います。
オーバーしたことはお家で。
カットしてるんだよ。あなたのノーパシャブシャブの話ではカットしてるんだよ。うん、はい。じゃあ、アッシーさんですか？
うちは、そんなに野望はないです。これ、まあ、もっと広まって、うん、僕、みんながゲームしてるのを見るのすごい好きなんで。ま
あ、そうですよね、はい。じゃないとお店やってても。
ゲームの卓がね、いっぱい立ってる光景が
見えるように
ないですね。
どうしたんですか、急に。さっきまであんなうわーってなってたけど、なくなったことになっちゃった。ありがとうございます。はい、じゃあちょっとここに改めてカブラギ P 先生の野望あります。
僕はまたちょっと、
ね、やっぱあれですよ、社長ですよね。
いや社長なんですけど、ちょっとひねくれてる。僕あのカフェ好きじゃなくて、
どういうこと、どういうこと、
ここで言うと思います。
なんだ喧嘩
みたいな。みんなね、今もう言われてたんですけど、はい、みんなボードゲームやってるのを見てると楽しいみたいなの、うん、実は僕一切なくて、
あ、そうサイコパスだからそういうのない。
いやなんかね、楽しそうにしてる見てると入りたくなっちゃうんで、あ、本当はもうなんかもうスペースなくしたいぐらいの気持ちではあるんですけど、
あ、なるほど、ドライにそこら辺はでも、いや、ドライじゃないとできないと思う。いや、
ただ、
う
ん、僕はもう野望で言うと、うん、実店舗としてのショップですね、ショップとして一番取りたいみたいな、
うん、え、イエローサブマリンの中で
ではなくて、まあ、やっぱ日本国内のやっぱボードゲームショップですよ。
わ、すごい。とはいえちょこちょこ聞きますけど結構すごいですよね。イエローサブマリンさんのボードゲームは結構ね、いやー、えぐいわ。
スペースに関してはそれこそボードゲームカフェ、うん、ボードゲームスペースがやっぱどんどん専門と出てるので、うん、まあ、そっちに行ってくださいって感じです。
なるほど、
うん、うちは物を売るぞ
と。いいのか。他のスタッフに聞かれて怒られるの。
大丈夫、一番にするんだって、いつ、いつなのみたいな。
いやいや、でもそのスタッフもなんか2日ぐらいしたら消えてなくな
っちゃう。やべえ。これ変な不評で僕のせいでスタッフが集まらない。
みんな欲しい。そんなことはない。そんなことはない。
もう、いつだったら分裂。
いや、むしろ、カブラギ P さんこうやってやってくれるから、イエローサブマリンでバイト入っても、いろいろ教えてもらえるっていう環境がありますから。
あ、いいこと言ってくれてる。
それは間違いない。
それです。
はい。すげえ、こうなった。はい。じゃあ、新井さんの野望みたいな。まあ、ジェリーカフェといっても、今はもうバイトですし、ゆくゆくはまた就職とかもあると思いますけど、今のところの野望を教えてください。
卒業？
卒業。
何？
野望じゃない。
何を
何の話じゃなくて、
いやなんか本当にもう近くの話じゃなくて本当に将来的なというか、
うんうんうん、
まあ、何十年も先かもしれないんですけれども、はい、まあ、いつか自分でお店持ちたいなとは思ってます。
それは何のお店ですか？
もうボードゲーム。
今いい振りだったら今いい。
卒業するのね。
でもなんか
ブラシピルめぐいな。
でもなんかその、まあ、ボードゲーム広めたいっていうのはもちろんなんですけれども、そういうのはもう多分数十年後には今いる皆さんが頑張って日本中で広めてくれてると思うので、あ、うん、まあ、結構もうちょっと安定した業界で気軽にお店やりたいなっていうのが、
そういう環境になってるといいですよね、うん、あ、じゃあ私将来それやりますみたいな、こう子供たちの夢にもなったりとか ね、うん、一般化すればいいなとは思いますよね、はい。じゃあちょっとここはおべべさんの野望、
野望
何があるんだろう。
でも館長の夢が私の、
うわ、
おお、でもノーパンショップはダメだよ。
めちゃくちゃ期待したのに。あ、やる気あんだ。
ノーパンしない。
ノーパンはしない。
しない、
うん、じゃあ裸エプロンから行こうか。
どんなんだよ。何一瞬で一瞬。確かにね、ちょっと昭和臭が強いんで。
昭和臭
がクサクサなんで。
ギルガメッシュ臭はね。
確かにね、何言ってんの。
いやでも2号店じゃないですか。
そうだね、もうちょっと日本語版作りたいかな。
あ、なるほどね、
ゲームね。
アディアシピールマークで、そういう、日本語版。
やっぱりさっきね、ちょっと白川さんが言った時に話しましたけど、うちの売りはやっぱカフェもやるし、小売りもやるし、卸売りもやるし、でもちろんメーカーでもあるし、今ね。で、これもう全部やってやろうっていうのが大きな野望ですよ。この業界でできること。
あらあら。
そう。だから別にそれがね、あの、マクロであろうが、ミーマムであろうがいいんですけど、全部やって、一応ディアシピールっていうブランドがあるよっていうのを知ってもらうっていうのが、やっぱり第一目的なんで、そこをもうちょっと拡大していく。だからカフェはね、ジェイカブさんとかいっぱいやってるし、それ大きいところになんか貼ろうとは思ってなくて、ただ全部やってるよと。何でもやってるよと。うちはボードゲーム全部やってますよっていうところを目指したいですね。
おー、それで言ったらもうかなり実現のね、一途もね、かなり実績積んできてますけど。
そう。次何やれば全部いけるかな。
いやでも私としてはディアシピールはもっと動画をもう一度頑張ってほしい。
ほんとね。
あれ好きでいつも見てたのに。
そう。今やろうかなと思ってます、また。
あ、期待してます。
ちょっとやりたいんだけどね。
時間が。
そうなんだよね。
じゃああれだからね、中二病みたいに、だったら寝ないでいいじゃんって言っちゃうタイプなん
です。もうなんかしわ寄せがこっちに来るん
かわいそう。
今日早く帰るからって。
そう、
かわいそう。寝ないんで。
そう。
ダセ
え。早く帰るかと23時に帰るのが22時になるぐらい。
あ、まあまあね、まあまあ、もともとそんな早いわけじゃないけども。いやまあでもそれは皆さんが支えてくれての感情ですからね。さあ当然他のお店の方もそうですけど、
だからいっぱいねキャストを増やしたいなと思って、野望じゃないけどね、それで自分の時間作って、また新しいことやって、新しいことまた誰かに任せてってこのサイクルを作っていきたいなと思うんだよね。
おー、いいですね。あー、こうなると白坂 P の野望も聞きたかったな。
まあノーパンってことにしとこ
う。いや、ノーパン勝手にあてがうなよ、自分のやつ
を。できそうじゃない。
できそうだもん。
そう、12カフェできそう。
やべえ、12カフェ。いいですね。はい、という感じで目をちゃらげて終わりましたけれども、皆さんのね、苦労とか工夫とかいろいろ見えましたし、またあの次回会う時にはね、そこら辺が改善されたなんてお知らせも聞けたらいいなと思っておりますので、皆さん頑張ってください。
はい、
はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあいつも最後の挨拶をして終わりますけれど、皆さん大丈夫ですね。
大丈夫です。
あ、やったー。何
でしたっけ。
いやいやいや、めっちゃ聞いてくれてる。
え、何でしたっけがお決まりなんで。
分かってる。分かってるな。ありがとうございます。
ジェリージェリーだからね。
分かりました。
めっちゃかしジェリージェリーってなんかあんまいい響きじゃない。
いい響きじゃない。
いい響きじゃないっていうのダメでしょ。
はい、じゃあ、はい、じゃあせーの、はい、じゃあ、じゃあ。